タイガーの英語トーク。お久しぶりです。前回が文化祭の頃でしたから、かれこれ3ヶ月ぶりぐらいになるでしょうかね。前回までのトークを聞いてくださった方から、ハッピーヒルの方へいくつか質問が届いているようです。大体高校生の方が多いですね。で、今回は、受験生というか、高校生の質問を、に、答えたいと思います。今日は、一人で、喋らなきゃいけないんで、ちょっと、慣れてない。かなちゃんという、英語のうまい子が、普通はいるんですけども、今日は、忙しくて、来れないんです。DJ、やりたかったんですけどね、いざこうやってみると、難しいですね。どうやって喋っていいかわかんないという。でも、まあ、頑張ります。基本的な質問。高校時代、どんな勉強をしましたか？受験勉強は役に立ちますか？中学の頃から、英語の発音は今みたいに綺麗だったのですか？なんてね、来てますけど、英語の発音は今みたいに綺麗、綺麗というね、これがまた嬉しいですね。ありがとうございます。そうですね。中学の頃から、英語の発音は今みたいに綺麗だったのですか？これはですね、ある人は、今英語上手い人でもですね、最初はなんか、英語の発音が、いわゆるカタカナ英語というか、日本語英語というか、それから始まって、いろいろこう、挫折をしながら、で、本物の英語にこう、たどり着いていくと。なんかそういう人も、いるんですよね。で、私の場合はそこら辺がなんかこう曖昧になってまして、だからあまり私は、皆さんに、とってためになる話ではないかもしれませんけど、まあ何か、役に立ててください。そうですね、私の場合は、最初に英語に触れた、この時からですね、日本語英語ではなかったんですね。もう、いわゆる英語らしい英語を最初から聞いたんですよね。だから、そのカタカナ英語ということは、最初からなかったんですね。ありえなかった。で、まあ、英語をいろいろこう勉強する中で、日本人の英語というのはカタカナ英語だと。natural ではない。ね。なんか、English with Japanese accent っていうんですかね。日本語なまりの英語というね、そういう人が多いということで。で、私はどういう英語を聞いたかという。これは小学校時代ですね。初めて。これは親に感謝を している点といろいろあるんですけど、一つは英語を聞かせてくれたと。で、親がですね、ラジオ、英語のラジオをね、つけてくれたんですね。それを聞いて、僕は、ハマってしまったというか、親の罠にかけられたということで、ね、親に感謝します。でとにかく小学校5年か6年の頃でしたかね、ラジオから流れてくる英語。本当に音楽のように聞こえたんですよね。かっこいいな、美しいな、というふうに思いました。でも、自然とだから、そういうものを追求したいという気持ちにね、なったんです。私はそのネイティブスピーカーの英語を最初に聞いたんじゃありません。松本徹というカリスマ的なですね、NHK ラジオの英会話の先生がいたんですね。この人の英語をまず耳にしました。この人は日本人なんですけれども、もうほとんどアメリカ人。まあアメリカに長くいたんですよね。戦時中、戦前から、戦前と言ってもわかりませんかね。太平洋戦争ですね。でその時にこの松本徹先生というのはアメリカにいたんですね。で、日本人の、これ多分本当の話だと思うんですけれども、カリフォルニアあたりでその日系アメリカ人というのが収容所に入れられたってこの話聞きますかね。そういうのも彼は経験してるんじゃないかなと思います。で、アメリカで、いろんな経験をされて、 で、戦後はですね、アメリカで、その、講演活動を行って、まあ、日本の文化とか、まあ、いろんなことをですね、アメリカの中で、講演をして回ると。で、日本に帰ってきて、まあ、英語の、英会話のですね、先生を、NHK、ラジオでやられたと。この先生ずっとですね、何十年やったかな。今はですね、NHK、ラジオの、英会話番組というのが良くない。というのはなぜか。これは僕の意見ですけど、毎年ですね、英語会話の先生変わるんですよね。で、僕らの時代、僕が小さい頃、その松本徹先生というのがもうずーっとですね、10年、20年、30年ぐらいいられたんですかね。で、東郷勝明先生という人に変わって、その先生が10年ぐらいやったんですよね。その後はもう毎年毎年変わってて、やっぱり、ラジオ講座をやる先生というのは、カリスマ的なですね、先生じゃなきゃいけないんじゃないかと。小物がやっても、あ、すいません。これ私だけの意見で。すいません。小物がね、いろいろ出てきてやってもね、これしょうがないと。やっぱり、ドカーンとですね、大きな人が、ね、やる。まあ、これから、まあそういう人を見つけて、NHK もですね、その人にやらせると。でも時代が、時代ですから、そういう人は、どうですかね。うん、時代が要求してないんでしょうかね。まあこれはちょっと悲しいことですけれども。で、私はちょっと話が長くなりましたけど、松本徹先生の英語。これに衝撃を受けました。深い声なんですよ。本当に日本人じゃないような、深い声で、力強い声でですね、声だけでも私は心を奪われました。で、毎日毎日ですね。あれ、朝の、何時でしたかね、6時半夜もあったかな。昔は基本再放送とかなかったんですね。だから朝、一定の時間に起きないと聞けなかったという、そういう時代で、それがまた良かったのかもしれませんね。今、本当に、もう、いつラジオひねっても、いつテレビでも英語をね、流れてますよね。この、なんか、便利の良さ。これがまた、マイナスになっているかな、感じがしますね。昔は本当にラジオもう一回きっこきりですね。で、番組も少なかったしですね。英語に関する番組が。そういう中で私は、英語を聞き、彼のようになりたいと。松本徹みたいな英語を喋りたいと。それで、英語をですね、訓練しました。まあだから、中学の頃から英語の発音は、綺麗だったのではないかとね、思ってんですけど、わかりません。こればっかりは。ちなみにですね、中学校の頃、朗読コンテストじゃなくてスピーチコンテスト出たんですけれども、全然ダメでした。で、だから、まあスピーチとしては認められなかったっていうことかな。でも、まあスピーチの代表に選ばれたっていうことは、まあ、うまかったでしょうね。だから、あまりその発音に関しては、紆余曲折というか、挫折はしてません。すいません。だから、私はその、松本徹という、素晴らしいですね、英語の喋り手というか、スピーカーと出会って、幸運だった。ということですかね。じゃあ、次に、高校時代どんな勉強しましたか。まあ、それと同じような類の質問ですけど、受験勉強は役に立ちますかっていうですね、この二つに関して、私の立場からですね、お話をしたいと思います。高校時代、まあ、松本徹先生のラジオは多分ね、小学校、中学校時代よりは聞かなくなったんじゃなかろうかと、大作してですね。でもまあ、全然聞かなかったわけではないと思います。でまあ、私は本当に普通の高校生、普通の高校の受験生でした。で、英語を特にですね、うまく喋るための訓練とか、そういうものは全くしてません。もう受験勉強だけです。で、その受験勉強は役に立つかどうかということですけど、結論から言います。役に立ちます。今私が、まあこうして英語の先生をしてられるのもですね、やっぱりそういう受験勉強があったからこそですね、だから受験勉強なかったら僕は多分こういうことをやっていないと思います。だから受験勉強。これ素晴らしいです。だから本当に、受験勉強を一生懸命やってください。で、受験勉強でやることってどういうことですかね。まあ、単語を覚えるとか、文法をしっかりやるとか、英文を 理解するとか、これ基本ですからね。受験英語って言葉がありますけど、受験英語なんかないんですよね。英語なんですね。英語をやってるんですよ。あたかもなんかそれ役に立たないような感じでね、言う先生もいますけど、大きな間違いです。受験英語であろうが、なんであろうが英語です。で、その東大とか京大とか早稲田とか慶応とか、そういうところがくだらない問題出すはずがない。だちゃんとした問題出します。それに、ね、答えられるっていうことは、これは実力があるということです。で、英語ができるようになるということです。それを喋るとか、書くとか、ね。で、それはまた次の段階であって、基本的な知識はやっぱり受験勉強で養われます。いいですか？勘違いしないでくださいね。受験勉強と、普通のつまり、スピーキングとか、ね、ライティングとか、そういうのは無関係ではありません。ですね。これもう本当に大事なことで、受験勉強しっかりやれば、本格的な王道の受験勉強ですよ。小手先だけの受験勉強。これは意味ないですけどね。まあ、東大合格とか、ね、早稲田合格とか、そういう力をつけるならば、それはもうすごい英語の知識がつきます。思考力もつきます。で、英語のある部分は、ね、しっかりと身につきます。だからこれなくして、深い発展性のある英語は期待できません。だから本当に高校時代の受験勉強というのは大切です。で、その単語、私も単語、やりました。で、皆さんのね、高校でも単語テストとかあるでしょ。これやっぱり しっかりやってください。私、東大、僕は東大、の頭なかったんで、他の科目がダメだったんで、英語はまあ東大の連中とね、東大に行った連中と競ったぐらい、やっぱ東大のやつはすごいですね。話ちょっとそれますけれども。東大のやつは英語もでき、数学もでき、理科もでき、全部できるんでね。で、私は英語しかできなかったんですけども。でも、本当に彼らとね、単語力とか、文法力とか、競いました。で、それが、私、今はですね、役に立ってるんじゃなかろうかと思います。やっぱり単語力をつけるというのはね、基本の基本ですね。まあ、この単語力のつけ方というのはいろいろあるんですけれども、とにかく、どんな方法でもいいから、やっぱり単語を知るということはね、もう基本です。もちろん、文章の中で知るとかね、まあ、いろいろ、あるでしょうけども、まあ、学校でやられている、テスト。これで高得点を取ると。これはもう、立派なことです。それをどういうふうに利用していくか、応用していくかは、君たちの、これからの、問題ですよね。だから高校時代に与えられるそういうところはしっかり活かしていくと。そういうのが大事だと思います。英語力をつけたい。英語をうまく喋りたいという漠然としたものがあるとは思うんですけれども、何を喋るか、ね。年がら年中How are you? とか、What do you like? とか、What do you want to have for lunch? とか、そんなことばっかり言ってるわけじゃないんですからね。まあいろいろ、政治の話もするだろうし、ね、人はなぜ生きるかとかいう哲学的な話もするだろうし、恋愛の話もするだろうし、nuclear plant の話もするだろうし、だから本当に単語力がないと話ができません。ましてや読むなんてね、全然できませんので、とにかく単語をしっかり、単語テストでは満点を取るように頑張ってください。はい。それから文法ですね。これもですね、これ文法なんかどうでもいいと思ってる人がいますけど、喋るのに大事です。文法がしっかりしてないと本当喋ってる、聞いてるのも本当にね、辛いですね、聞くのがね。変な文法使ってるやつを聞くと。からワンパターンの文法、ね。もう全然バリエーションがない。喋り、英語、もう全然、boring、ね。やっぱりいろいろ知識あるとね、文法の知識あると英文のいろいろね、作り方も豊富ですので、それ喋りにも使えますし、書くのにも使えますし、文法力は本当に必要です。で、高校時代に君たちが、参考書としてね、読まされる、読まなきゃいけない本、それがね、テストに出ますよね。そういうのをしっかり読んでですね、しっかり理解していると。で、テストで満点を取ると。これはもう本当に素晴らしいことです。しっかりやってください。で、使わないだろうと思うでしょ？使うんですよね。関係代名詞、ね、動名詞、分子構文、全部使うんですよ。で、前置詞のね、使い方とか、全部文法でやりますからね。ピチッと覚えてれば、喋る、書く、 ね、読む、全部使います。だからやってください、英文法で。一冊ね、テキストなんか買わせられますよね。でなんか今日のテストは1章から2章とかね、3章から4章とかね、学校もいろいろ考えてね、考えてもらってて、一冊ちゃんとマスターできるようにね、やってるんでね、それに従ってやればいいんです。ということで文法もしっかりやってほしいと思います。だから英文解釈ね、英文解釈というと変ですけど、変というか、まあ、これも受験英語みたいな感じがしますけれども、英文を読む、これ基本ですよね。英文を読むことからやっぱり始める、話をするにしても、ものを書くにしても、やっぱり読むというのは基本ですよね。日本人は特に高校生なんかはね、手っ取り早いのは読むんですね。聞けなくても読むのは辞書を引けばね、読めますよね。で、読む力を伸ばせばいろんな力がつきますよね。英語を読む、僕は内容にも言いますけど、特にその哲学的な、まあ難しい、哲学というと難しいですけど、まあ人の生き方とか、普遍的なですね、話題、恋愛もそうですよね。恋愛についてのお話とか、まあそういうものをこう読めば、いいですよね。で、考えながら作者は何を言おうとしているのか。英語は国語ができる人はできると言いますね。同じ言葉なんですよね。で、言葉というのはやっぱり、何かやっぱメッセージがあるわけですよね。伝えたいものが。その作者は何をその文章で伝えたいのかと。常にその意識を持つということですね。文章を読むとき。だから伝えたいものがない文章なんてダメですよね。それは問題悪いってことだってね。だから、こう、必ず、なんですかね、問題として出される文章っていうのは、なんかあるんですよね、伝えたいものが。何を伝えたいか。日本語でもそうですよね。なんか文章を読むときは、まあ、伝えたいものがあるから文があって、それを我々は読むわけですね。だから、何の気なしに読むっていうのは、まあ、それはもうそういう娯楽的なものもあるかもしれませんけど、まあ、娯楽にしてもね、何が面白いのかっていうところがないと、作者はちゃんとテーマがあって書いてるわけですね。だから読むとき、英語を読むときはやっぱり日本語と同じですよ。何が言いたいのか。で、もっと、細かいことを言えば、その単語、これもちょっと上級者レベルですけど、なんでこの単語が使われたかとかね。だからよく私が授業中よく問題にするのは、その接続詞、but とか、出ますよね。but、しかし、が、これ必ず考えてください。バットが出たら、これ何に対してバットと言ってるのか。これ難しいんですよ、結構ね。バット、単にバット、しかしですけど、内容的にいろんなものを含んでますんで、このバットが出たら、ね、何に対してバットと言ってるのか。これ具体的なね、英文をみんなで読めば、ね、わかりやすいんですけども、とにかく、まあ、今読んでいるね、英文、バットが出てきたら、考えてください。バットは何に対してそうじゃないと言ってるのか。逆説と言いますね。逆説。でも逆説じゃないバットもありますね。会話的で、なんかあんまり、バットという逆説じゃない意味もありますけれども、それもちゃんと見分ける。ね。まあ、読解ですよね。だから、接続詞とか、うん、ものすごく大事ですよね。だからもちろん、君たちよく受験勉強で、it とかね。it は何ですか。これよくやりますね。とにかく、文を読むときに、こう、引っかかること。サラサラっと読む。これ、情報。最近ね、ちょっと悪い傾向がある、情報を捕まえる。だこれも、まあね、文を読む、一つの、なんていうかな、目的ですけど、でも文というのは、もっともっと深い。ね。情報じゃない。やっぱ何か、こう、作者の言いたいこと。ね。作者の感情。思想。哲学。そういうもの。それをやっぱり読んでもらいたい。からね、書いている文章がありますよね。そういうものをやっぱり我々ね、教師陣も 学生諸君にね呼んでもらわないといけ、呼んでもらわないといけないと思います。私も大学ではねそういう本当にこう作者が考え抜いて作った文章ですね、人間に関すること、社会に関すること、歴史に関すること、そういう本当に我々が生きていることと直接こう関わるようなね、そういう文章を英語でも読んでみるということがね大事じゃないかなと思います。ここで宣伝しておきます。3月22日木曜日、この日から新しいドラマ始まります。エメラルド結婚相談所、私は時代劇俳優クラーク・ケントで出演します。どうぞよろしく。じゃあいろいろ今日は長々とおしゃべりをしましたけれども、また何か機会があれば、いろいろお話ししたいと思います。じゃあ今日は、これまでということで、さよなら。